いて悲しいのは裾上げをしてもらうときサイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあればちょっと自信が持
てる。皆さんこんにちは、まちぶら人と町と暮らしを探る。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りします。さあ、今日も MC は私あっちゃんとそしてまきちゃん、ミキサーのまなぶくん3人でお届けいたします。さあもう早速なんですけど、今日はねもうゲストの方がもう素晴らしい方を来ていただいてまして、もうお話がねもう絶対間に合わない30分では足らないんじゃないかっていうことで、もうこの、オープニングは短めでいきたいと思います。さまざまな理由で家庭と離れて生活する必要のある子どもたちとともに、親に代わって愛と信頼に満ちた生活を送りながら子どもたちの心身の健やかな成長を支援なさっています、児童養護施設神戸新生塾の施設長でいらっしゃいます上杉通さんをお招きしています。この後たっぷりお話をお伺いします。改めてご紹介いたします。本日のゲストは児童養護施設神戸新生塾の施設長でいらっしゃいます上杉徹さんです。今日はお忙しいところありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
この新生塾はすごく歴史のある施設なんですね。創立がなんと明治23年1890年ということで、もう132
年ですね。はい、
素晴らしい。もうこの新生塾っていうところに上杉さんが関わられたきっかけというか、いろいろ歴史があると思うんですが、少し教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、まず神戸新生塾の説明をさせていただきますけれど、はい、明治維新の後に神戸に港が開港されまして、で、仕事があるだろうということでたくさん人が集まって急激に都市化が進んだ時代が明治維新の後なんですけれど、今の時代と全く同じで、経済不況が起こると路上に仕事にあぶれた路上生活者があふれたという、今でいうホームレスの支援を始めたのがスタートです。で、当時日本に入ってきたキリスト教の信徒の集まりが義援金を集めまして、神戸貧民救済議会という活動をスタートさせたのが明治の、1890年の頃です。で、その時にもう一つシリアスな課題があったのが、路上で子どもたちだけで生活しているケースが結構あったと言われております。で、初代の施設長理事長である矢野弥五郎さんという方が、日本で一番古い岡山にあります石井十二さんが作られた岡山孤児院で住み込みでノウハウを学んできて、それを神戸に持ち帰って始めたのが神戸孤児院になります。
なるほど。
はい。で、明治大正昭和ときまして、昭和の17年のところなんですけれど、孤児院という名前だと学校でいじめられるんじゃないかなということで、名前を変えようということで、キリスト教主義でやっておりますので、神様に誠に生かされるで神聖、そして生活を見るだけじゃなくて教育もしっかりしますよ、精神も鍛えますよということで、当時塾というのをつけるのが流行っておりましたので、神戸新生塾というふうな形で名前を変えさせていただきました。で、その後、戦後は戦災孤児を中心にずっと戦後は児童福祉法も変わりましたので、乳児院と児童養護施設という活動を長年になってまいりました。
はい、なるほど。いや、そこから明治の頃私はまだ生まれてなかったんですけど、昭和に入って第二次世界大戦も超えて、で平成の阪神・淡路大震災も乗り越えて今までってことですよね。
そうです。
すごいですね。上杉さんはどのあたりから関わられて。
私は本当に関わりだしたのはこの20年なんですけれど、ちょうど神戸新生塾が建物を震災の影響で建て替えるときに、以前は施設の中で礼拝を日曜日やってたのが、近くにあります日本キリスト教団の神戸教会の あの日曜学校に子どもたちが通うようになりまして、で私当時はあのボランティアで教会学校のキャンプとかでお手伝いに行ってた時に新成塾の子どもたちと出会ったんです。ですごくやんちゃな、本当に喧嘩も一般の子がするような喧嘩じゃないような凄まじい喧嘩をされてたんですけれど、その中で本当に一人の男の子の出会いというか、その子に導かれたなというふうには思っております。ちょうど新成塾で保育園を立ち上げるので園長してほしいということで、2007年に私呼ばれて行ったんですけれど、ちょうど夏休みにその子が一旦家に帰ってたんですけれど、はい、レスパイトというか一時保護みたいな形で新成塾に帰ってきた時に、朝僕が出勤する時に彼が、あ、上杉さんや、新成塾来てくれてんなー言うて抱きついてきたんですね。小学校の4年生ぐらいの男の子だったんですけど、僕もその子には思い入れがあったので、お、来たでーいう形で、やっぱり彼との出会いがこの世界に導かれたなと思っております。で、彼のために何かできないかなというのをずっと考えてたんですけれど、なかなかその機会に恵まれず、彼も残念ながらいろいろ非行もあったりとかで施設に入れなくなって退所してしまって、で今は実は大阪の方で大きな事件を起こして刑務所にいるんですけれど、また彼が出てきた時にどういう関わりができるのかなというのを今考えているところではあります、はい、
そうですか、まあ、すごい数の子どもさんを今まで育ててこられたお父さんですものね。
いえいえ、まあ僕はまだ3年目施設の責任になったのは3年なんですけれど、まあそれまでの仕事も含めるとそれぐらいの数というか、何万人ぐらいか、万いくかぐらいの数の子どもたち、若者、あるいは保護者と出会ってはきましたけれど、はい。
そうですか。今ね、このバッグに写ってますけど、すごく桜が綺麗で、はい、そうですね、これ施設ですか？
隣の家の桜なんですけれどね、はい、毎年立派な桜がこの季節ですね、もう少ししたらまた、ね、はい、満開になって見れるのかなと思ってます。これちょうど18年前に建て替えた頃の写真なんですけれどね、はい、
すごく綺麗ですね、
はい、こういう正面の建物が乳児院なんです、
はい、
で奥に行きますと、今子どもたちが生活している児童棟と呼んでるんですけど、ちょうど鯉のぼりの季節ですね、子どもの日の頃ですかね、はい、
何歳から何歳まで、
大体うちはおおむね3歳から18歳、多くの施設は2歳からなんですけど、うちは乳児院がございますので、はい、割と乳児院からの措置延長で来るお子さんもいますので、だいたい4歳5歳からという形と、はい、高校卒業の18歳までの子どもたちですね、今41名が生活しております。
41名の方が、そうですか、
はい、普通のマンションの入り口のような、
竹馬がありますね。
そうですね、幼稚園でね、竹馬を運動会とかで披露するので作って持って帰って練習してるやつですね、あれは。はい、でこれがリビングですね、ソファーに座ってテレビ見たりとか、手前がテーブルになってまして、うん、食事をして、
はいはい、広いですね。
そうですね、で台所ですね、もう本当に普通の家と変わらないような形で、はい、
これ水筒置いてますけど、はい、自分たちでこう自分の水筒を洗ったりとか、そういうこともあるんですか？
ね、お世話してください。中高生は自分たちでやりますね。小学生は出して、流すぐらいはしてますけれどね。はい、
ね、だいたい掘りっぱなししてますもんね、一般家庭で、ね、
そうですね、
子供たちはね、
割と
朝出して
中身は捨ててみたいなのをやってると思います。はい、
お利口さん、
はい、偉いね。
子
どもたちが施設に入所して自立されるまで、
はい、
18歳までを親代わりになって、
そうですね、
全て見られて、で でそれをずっとこう、もう何年ですか、30年以上、あ、違う、こちらに入ってからは
新成塾に移ってからは15年ぐらいになるんですけれど、施設の方は3年なんです、まだ。
そうですか、はい、その中で何かこう 忘れられないエピソードとかってありますか？
そうですね、もう最近の話でもう恐縮なんですけど、
あ、もう話できる範囲で構いませんので、
あの小学校4年生の、これもまた4年生なんですけど、うん、女の子が学校で2分の1成人式というのをやるんですね、この時期。あ、
で、まあ、
施設はすごくあのデリケートで、まあ、保護者のこととかもあるので、その取り組み方というのは非常に難しいんですけれど、うんうんうん、その4年生の女の子が一番お世話になった方に、うん、その2分の1成人式で作ったあのペーパーとか、あとビデオを作ったんで見てほしい言うて、施設長室に来て一緒に見たんですけれど、うん、で最後その子の写真写ってるやつとなんかいろいろメッセージ書いてるのをくれたんです。すごく嬉しくて、うん、いいのみたいな。
へえ、
施設長
で、はい、
施設長に一番お世話になってると思うから言うて、ちょっと不愛想には渡してくれたんですけど、すごく嬉しかったですね。
いや
ー、いい話。でもその子も嬉しかったでしょうね。
そうよね、
なんか思いね、なんか絵が、ね、浮かぶ先生がいらっしゃってて、いや、
すごく嬉しくて、よかった、受け入れられてるなみたいな、
でもすごい、こう、もうね、やっぱり2分の1成人式っていうのは、
そうですね、
っていうのをいろいろ自分なりに考えて、ね、一番お世話になってるっていうことを、
はい、
4年生の子が、ね、
そう、だからお父さんへの感謝、お母さんへの感謝っていうね、うん、そういうところでやっぱりそれが叶わない ね、 あのご家庭もあるから、だいぶ学校でもその取り組みがね、なくなってきてるところが多いって聞きますけどね、
はい、なかなかね、いろいろね、シングルの家庭も増えてますし、やりにくさはあるでしょうけど、ね、ただ本当にすごく嬉しくて、もう純粋に昨日は幸せな気持ちで家に帰ることができましたね、
素晴らしい、はい、まあ、あの新生塾の中にはというか、こうロータリー子どもの家という、はい、その地域の方に開かれた場所も、
ね、
講座などいろいろなさってるっていうことなんですけれども、はいはい、
これもあの、はい、実は27年前の阪神・淡路大震災の後に、世界中のロータリークラブさんから義援金を頂戴しまして、で当初はあの留学生の寄宿舎、フレンドシップハウスのお手伝いをする予定だったんですけれど、まあ、あの復興していくにつれてそういう活動が必要なくなったので、その後地域の子育て支援をしてほしいということで、まあ、あの基本は電話相談、子育てホットラインという24時間365日受け付けしている電話相談と、あとあの保護者向けのカウンセリングであったりとか、プレイセラピーもしておりますし、子育て応援プログラムというあの地域の保護者の子育て講座であったりとか、母と子のリトミックであったりとか、あと地域の子どもたちと野外活動に行ったりとか、そういった活動もしております。あとあの行政との連携共同事業は、あの児童相談所子ども家庭センターから、例えば一時保護してお子さんを家庭に返す際に、あのしばらくあの定期的に訪問したり電話をかけて、あの見守りをしてほしいといった、そういったあのこともさせてもらっておりますし、あの各区でよってあります要保護児童対策協議会というあの会議にも出て、いろいろ課題のある家庭のあの支援の相談のお手伝いとかもさせてもらっております。で今日チラシ持ってきてるんですけれど、2年前のあのコロナで、はい、あのちょうど学校給食がなくなった頃に、給食が唯一栄養価を取れるお子さんも地域にはいるということもあったので、それまであの子ども食堂の支援もしてたんですけれど、関西フードバンクさん、フードバンク関西さんとかコープ神戸さんから支援をいただいて、あのそういった家庭にあの食材を配ったりとか、あと子ども食堂も地域の子ども招いてが難しくなったので、お弁当を作ってくださって、それを届けたりとか、そういったあのフードパスプロジェクト神戸もぐもぐという、そういった活動もこの2年間させてもらって今も続けて行っております。
はい、子育て支援といえばね、まきちゃん
いやいやいや、だから本当ね、
子ども食堂などされている
ので、そうなんです、私、はい、神戸新成塾さんとつながりができたのも、はい、このフードパスプロジェクトで、うちね、はい、兵庫駅のそばでしている子どもフェスタ食堂に本当に届けてくださって、
あ、そうなんですね、は
い、そうなんです、文房具もいただいたりね、はい、食材だけじゃなくてっていうご支援を、はい、いただいているところです。
そうなんだ、はい、
今ちょうど中央区 の、 年末の歳末助け合い募金から、うん、消耗品というか例えばペーパータオルであったりとか洗剤であったりとか、あと体温計もいるだろうということで、うん、そういったものを一つの袋に集めて、それを必要な家庭に届けたりとか、そういうことも、うん、今年に入ってもさせてもらっております。
コロナになってやっぱ体温計とか、
はい、そうですね、体温計も複数ないと兄弟多いと喧嘩になったりとかね、学校行く前に、
はい、なるほどなるほど、
うんうんうん、確かに、
はい、
ね、そのまあコロナの中で、まあ、ここ2年ほどですけれども、うん、かなりこう塾のお子さんたちとかもちょっとこうストレス的なことを抱えてらっしゃったりとか、
う
ん、職員の方も、
ね、ね、
もちろんだと思うんですけど、いかがですか、はい、
ちょうど2年前ですよね、3月の頭から学校が休校期間になって、うん、お休みになってしまって、そのまま春休みになってしまったということもあったんですけれど、当初はそんなに大丈夫かなとか思ってたんですけど、4月に緊急事態宣言となってまた長期化するとなった時に、本当に子どもたち、いやもう外で遊びたい、友達とこ行きたいんやとかいうのもあったんですけれど、なかなかやっぱりそういうのが難しい時に、まあ、うちは割と施設的に恵まれておりまして、うん、体育館もありますし、先ほどのロータリー子どもの家は地域の子育ての方も来て遊べるようなちょっとしたプレイルームもあったりとかしますので、あ、
はい、
少し時間割を組んで部屋ごとに部屋が重ならないようにちょっとねやっぱり距離は取らないといけないとかもあったので、グループごとで部屋ごとで遊べるように、はい、何時からは体育館、何時からは中庭で遊べるよとか、あと隣接地に同じ法人内の認定こども園もあって、広い園庭があるので日曜祝日はそこも使わせてもらったりとか、いろんな形で子どもたちが部屋でストレスためないように、職員とぶつからないようにという工夫は、
みんな平等になるように、
そうですね、はい、
やっぱ息抜きが大事ですよね。
そうですね。
ね、子供だけでこう、まあ、ほっとくとっていうか、まあ、一般家庭やったらもうさらにそうですけど、家の中でこう過ごすしかないっていうか、出ちゃダメなので、その中でじゃあどうやって過ごすかっていうのを、こうやって大人がね提案してあげたりできたらいいですけど、そういう意味では施設でね、
そうですね、
場所もあってっていうのは
恵まれてますね。ただやっぱり高校生たちはね、やっぱり友達はなんかインスタでなんかどっか外で SNS で遊んでるとか上げてるのに私出られへんのとかあったんですけど、まあ5月に入って徐々に例えば散歩に行ってきていいよとかいろいろ工夫して、あとまあ食事も月2回ホームクッキングいう形で子どもたちでメニューを考えて買い物に行って、そして自分たちで作るというのをやってたんですけど、これもコロナでできなくなったので、何がいいっていうアンケートを取ると、じゃあデリバリーでピザ食べたいとかハンバーガー食べたいとかチキン食べたいとかね、なんかそういうので結構子どもたち自身いろいろ楽しめるように、あと年末年始もちょっとおやつを多め、普段よりも多めにして、夜もちょっと正月なんかは三が日だけやでって言って、夜遅くまで DVD 見れるようにしたりとか、ちょっとだけルール緩くして、でも昼夜逆転しないようにだけは、
そうですね、はい、生活リズムはキープしつつ、
そうですね、だから不登校になるというのはそこからはなかったですね。
そう、今41人ねお子さんいらっしゃる中で、はい、やっぱりこの2年間を経てやっぱりちょっとこう見てたら変化があるっていうか、ちょっと心配な部分とかってどんなところで感じておられますか。
やはり学校行事がねすごく制約されてる中で、それでもまあ目いっぱい頑張ってね楽しんでやってくれてるかなとは思うんですけれど、例えば修学旅行も うん、2泊3日なのが1泊2日になるのかなが、結局は日帰りで姫路のセントラルパークとか、 でもそれはそれで楽しかったとかね、うん、なんか本当に学校の先生もいろいろ工夫はしてくださってるんですけれど、はいはい、部活動も制限されたりとか、うん、あとまあ、 当初はねやっぱりオンライン授業とかで、うん、学校に行かなかったりとか分散登校とかもあって、やっぱり友達と喋ったりとか、ね、なんかワイワイ喋りながら帰ってきたりというのが、うん、なかなかやりにくくなってるのはそれはちょっとかわいそうかなと。だからまあ小学生たちはね体育館で遊んだり中庭で遊んだりとかで十分発散できるんですけど、やっぱり中高生になってそこ外とのつながりが出てくるとちょっとしんどいのかなっていうのはありました。
あ、はい、あとそういうその中高生に対しては親子であっても、まあ、親子はさらにその思春期の子どもたちに、何か伝えたりっていうことが難しくなるんですけど、施設の場合だったら特にその辺がどんなふうにまあ、ダメだよっていうこととか伝えないといけないことを伝えておられるかって工夫されてることってありますか？
そうですね、ただまあ割と外部の方招いて、例えば司法書士の方が来てSNS の危うさみたいな講義をしてくださったりとか、あとファイナンシャルプランナーの方来てもらって、一人暮らしするにはどれぐらいお金かかるのか、生活費はどんなもんなのかというのを一緒に考えたりとか、そういうまあどうしても18で対処していきますので、それに向けての準備になるようなことをいろんな方来てもらったりとかして行ってますね。ただまあ遊び等に関してはなかなかねルール厳しいですけど、まあ学校とも連携してますし、やっぱり学校の規則は守らないといけない、やっぱりそこをやっぱり最後話し合いながら納得してもらってという形でなんとか過ごしてはくれてます。まあどうしてもね本当部活も制限されてる中なので発散することができないんですけど、まあそういった時は体育館でねバスケットボールとかもできますし、バレーボールもできますし、
体動かしてい
いですね。そうやってハメを外したり体を動かして息抜きしたりっていうね、そういうのがやっぱり必要なんですよね。
そうですよね。
この30分という番組の中で本当にこうねお聞きしたいこととか、はいね、お話を伺いたいことがもう盛りだくさんでちょっと申し訳ないところなんですけれど、まあ、最後になってきますけれど、これからしていきたいと思っておられることをお聞かせいただいてもいいですか？
はい、まあ、今話したようなことにもつながってくるんですけれど、やっぱり18歳で自立というのが一つの大きなテーマになっております。今ありがたいことに地元の兵庫県の中小企業家同友会の方とも関係ができまして、うん、職場見学であったりとか職場体験というのをちょっと進めていこうと思ってるんです。ただちょっとまあコロナのこともあって昨年の夏も計画してたんですけど、ちょっと緊急事態宣言が出てしまったのでもうできなかったんですけれど、やっぱり世の中にはいろんな仕事があるんだよとか、で働いてお金を稼ぐことは大変なんだよという体験、あるいは自分が全く興味なかっても見学に行って、あこれ面白そうやなとか、あこれやったらできるかなとか、あこれも全然あかんわとか、いろんなことを経て、まあ高校進学であったりとか、あるいは大学進学するのか就職するのかっていった時に、いろんな会社の経験、あるいは社長さんとか働く人との出会いで、ちょっと自分の人生を本当に真剣に考えれる機会を提供できたらなということで、まあ、これはうちの施設だけじゃなくて市内13施設ありますので、どんどん広げていけたらなというふうに考えてますし、企業の方も本当に今積極的になってくださって、それこそまあ里親制度というのもあるんですけど、昔でいう職親のような形でね、
職親、
まあ仕事を提供しながら育てていくみたいな、でうちの会社あかんかってもちょっと違う仕事やったらいけるかなって紹介したりとか、いろんな形で子どもたちを包んでくれるような大人との出会い、 あの特にやっぱり今、うん、SNS とかで言うとあの不健全な方はいっぱいつながっていくんですけれど、うんうんうんうん、やっぱり健全な大人との出会いが大事かな、そんなふうに思っております。ですからそういうことを進めていけたらと今考えております。
なるほど、はい、ね、最後にあのリスナーの皆さんに何かお伝えしたいことって。
そうですね、
たくさんの方聞かれて、
そうですね、今やっぱり我々社会的養護と呼んでるんですけれど、児童養護施設も乳児院もそうですし里親さんもそうなんですけれど、やっぱり人材育成というか人材確保ですね、うん、あの本当にやりがいのある仕事ですし、子どもと一緒に育っていって、あの育っていきますし、成長した子どもたちの姿を見ることが本当に最大のご褒美になるかなと思っておりますので、一人でも二人でもこの世界に興味を持って飛び込んできていただけたらなとか、あるいはあの大人の方でも里親という形で関わっていくこともできますのでね、あのそういった方があの一人でも二人でも増えていくようなことは願っております。はい、
ここまで貴重なお話をたくさんお聞かせくださってありがとうございました。最後までどうぞお付き合い、お付き合いよろしくお願いいたします、
はい、君を連れ去って夢の続き見せたくて、僕はもうここに全てをかける。突然の夕立ち洗い立ての街、乱反射する日差し、泣いてないでこっち向いて、きっとレインボー輝くから、
ブルームワークスタッチザレインボーを聞きながらそろそろエンディングのお時間になりました。ねえ、いろんなお話ももっともっとお聞きしたいこといっぱいあるんですが、時間が足らずで申し訳ないです。マキちゃんいかがでしたか、
はい、あの上杉さんね、すいません、はい、最後にね2分ぐらいしかないんですけど、はい、あの家庭でね本当にあの我が子を一生懸命あの施設長と同じように子供に向き合ってあの精一杯子育てしてるっていうお母さんお父さんたちも同じ苦しい思いで今必死で頑張っておられると思うんですけど、うん、その方たちに何かお励みになるメッセージとかがあれば。
そうですね、うん、僕はやっぱりあの27年前の経験ですね、阪神・淡路大震災の時にあのお父さんが亡くされたりお子さん亡くされたというのをたくさん見てきた中で、うん、人間はやっぱり生きてるだけでいいんだよ、そのままでいいんだよ、うん、なんかやっぱり元気に歩いてるともっとこんなことできるんじゃないかな、こんなことしてほしいなという願いを持ってしまってそれを押し付けてしまうようなところがあるんですけれど、そうじゃなくて生きてるだけで素晴らしいことなんだという形で、泣いてたら元気だねとか、勉強少々できなくても元気に走り回ってるからいいじゃないかとか、それぐらいちょっとあの緩やかな目で見ていただけたらなと、ねばならないではなく、あのそれでいいよっていう形で見守って、なかなか難しいですけどね、
はい、まあ、日々ご機嫌に過ごしてくれてたらいいかっていう
か、元気でしたらいいよね、
命あってこそなんで、
確かにもう今日上杉さんの話聞いてて、もう本当になんか心が温かくなるっていうか、もう私もこんなお父さんがいいな
そうですよね、
思ってしまう、
量産してほしいっていう
か、それプラスまた地域の中でも身近な存在になろうとされてるっていうところがもう素晴らしいなと、本当にもう今日は感動しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは児童養護施設神戸新生塾施設長でいらっしゃいます上杉徹さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも町ブラは輝く人町を応援します。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りしました。
また来月も FMYY ホームページとポッドキャストで、せーの、
町ブラお楽しみに。僕はもうこの手離さない。